こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は生産と消費についてお伝えします。この生産と消費というテーマは、この長岡祭りの振り返りから続いてますけれども、そうですね、歌で言うと、サイレントサイレンのルーチンという曲で、生産と消費っていうのがありましたよね。生産と消費をこう繰り返すことに何の意味があるんだろうと。でもね、それがその、なんていうのかな、人生の流れですよね。生産と消費を繰り返してるだけなら何もしなくてもいいんじゃないのかってなるんだけれども、この人間の体自体が、こう何かを食べて生きていくようにできていますからね。作っては消費をしてということの繰り返しが人生なんですね。で、長岡花火のこの顔ぶれを見ますと、もう本当にその生産をする会社が多いんですね。工機さんとか、この生活の流れが見えてくる。で、よく文系って言ってますけど、哲学ですよね。何かの、こう、真実を見出そうとするんですけれども、その真実というものだけを見ていても、なぜか真実を見えなくて。で、じゃあ大きくね、その物事を、恩と陽に、こう、区分して見るとしたら何かっていうと、それが生産と消費だと思う。生産をするということ、形あるものにしていくということですよね。我々が生きるために形あるものを作り、そしてそれを分配をして消費をしていくというところですね。分配をするというところは目に見えないんですよね。だから技と言われているんですよね。分け与えよと。技はこう見えないから分け与える。で、そのことによってみんなにその形ある作り物がですね、届くわけです。みんなに届くから生きていくことができる。このバランスが、だから生産と消費のバランスがね、ずれてくるのがこの冬の季節です。経済の冬の季節というのは、生産をしてもあまり報われない時代なんですよね。もう物はいっぱいある。だけどその分配をするモチベーションがなかなか湧かないよという。なのでベーシックインカムとかはこの時代によく言われるものなんですね。でもそのやっぱりこの生産をする人と、ただ受け取って消費をする人だけの間にどうしても壁があるよね。何らかの生産ができる人と、で、これは労働と投資という言い方をすると、もう最後の時代は金が余ってしまって、うまく労働に分配されなくなっているんです。けれども、やはり生産をする側に、こう、アドバンテージがあるんですよね。やっぱり作ってくれなければ、生きていくことができなくって、いくらその労働の価値が下がっていくとは言っても、やはり作る人の持ってるポテンシャルっていうのはあるんです。いくらお金があっても、作ってくれなければ、私たちは生きていくための糧を得ることができなくて、そして結局経済が回らなくなり、そして分け与えられないものだから、本当、暴力に、戦争は暴力であるなと思うんですけど、それによって、なんていうのかな、力に訴えてということになってしまうわけですね。それがとても残念ですね。だからこう生産と消費のね、こう循環がずっと続けばいいんですけどね。でも人間はだからそこの調節がうまくいかなくて、ことにこの冬の時期にですね、なかなか労働の、だから理屈で言うと労働の分配を上げて、 そしてまあ、物に溢れていてもみんなが生産について敬意を払って学んで、何らかのクリエーションができたらいいなと思いますよね。そしたらまあ、平和になれそうです。だからまあ、あとは投資家の構造ですよね。投資家が本当に平和の思いを持っていればね、だいぶ変わると思うんですよ。まあ、冬の時期というのはだから、生産が滞るものだから、投資をしていてもまっとうに儲からないものだから、ついついというか、何か刺激を与えてしまう。で、あとはまあ変な理想主義ですかね。で、どうしても物事に温度、量があるんですが、どうしてもまあ生産と消費との間には深い溝があってですね、深い壁があって、そこをなかなか乗り越えることはできないのだけれども、それでもそこを回していくことができたらなと思うんですね。で、私このやっぱり長岡まつりにすごく期待を持ってるんですね。やはり直感ですかね、花火というもので、この平和を描くことができる。だから学校とかで、まあ、頭ごなしに何か得意なものを見つけなさいとか言われるんですけれども、それがなぜなのかっていうところが、こう生産をするためにはすごくハードルがあるよというところをまず教えなければいけないんだけど、学校ではだけど逆のようなことを教えてしまってますよね。何かこう低賃金で働きたくないから勉強しなさいみたいなことを、まあ、社会人経験の乏しい先生は言いがちなんですけれども、そもそもだから生産と消費なんですよね。生産ができるというラインに立つために勉強してるんだよってところなんですね。で、何か一箇所でも生産ができることってすごくハードルが高いから、いっぱい勉強しなければならないんだよ。だから例えば工学部に行くと、たくさんの学科が分かれていくのは何か一点突破なんだよってことですよね。それだけ生産をするということ。で、生産をするということは一点突破で、で、何かができるようにサポートするということも、かなりハードルが高いということで、ね、簿記2級の試験とかなかなか受からないんですけどね。そのように、最も重要なところだなと思うのです。何か、だから生産ができるようになれば、分野を問わず、提供する側に立つことができて、そこからご縁が広がっていくなっていうのはあるんです。まあ、だから、投資と労働という軸とですね、こう生産と消費という軸の直行するものとしてちょっと見てみたら分かりやすいかなって思ってきます。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。